ですね、第1弾ですね、もう、ゲストの方をご紹介してお話を伺っていきたいと思います。本日ゲストに来てくださいましたのは、コンシュルジュボヤージュの山川健太さんと古今の副代表の矢野舞子さんにお越しいただきました。山川さん、矢野さん、よろしくお願いいたします。
お願いします。
よろしくお願いします。
さあ皆さん、リスナーの皆さんですね、まずフラットプラスというお店を西舞鶴にあるのはご存知でしょうか。まずそのフラットプラス、ここは何だろうということをですね、ちょっとじゃあ矢野さんからご紹介いただこうかな、はい、よろしいですか。
はい、わかりました。はい、フラットプラスっていう場所は、はい、コキンっていう町づくり、はい、町を楽しむチームが、はい、改修してオープンさせた、あの日替わり店長のカフェアンドバーなんです。
はい、
で今あのいろんな店長さんたちが日によって、うん、あのオープンされてますね。はい、
ということは誰でもがお店をオーナーに一日なれるっていう感じですか。
そうなんです。はい、だからあの、はい、意外となんかちょっとカフェとか始めてみたいなとか、はい、夜バーしてみたいとかっていう方のチャレンジショップみたいな形で、あとはイベントみたいな形で、はい、まあ、空いてる日になってくるんですけど、うん、まあ、この日に、はい、まあ、ワインの会したいとか、まあ、あと、まあ、あの地元の方とか、うん、あの会議とかに使われて、はい、そのまま飲み会したいとか、はい、いろんな形で使っていただいてます。
なるほど、はい、じゃあ必ずしもお客様を招いてっていうことじゃなくても、はい、
そうですね、
自分たちのグループで、はい、そこでお料理を出し、はい、あったりしながら使うということも可能ということですね。
はい、それも可能ですし、はい、いろんな形であの使えます。はい、
あの中には設備がじゃあ整っているということですか。
は
い、
そうですね、あの持ってきていただくものはほんま最小限で、はい、済みます。
ということはもうキッチンも冷蔵庫も全部じゃあお借りして、
はい、
でお片付けをして帰る
そのまま帰るみたいな形です。
なるほど、はい、そんな場所がフラットプラス、よくねあのフラットプラスでやりますとか、うん、イベントの告知とかで、はい、あのラジオでも読むことがあるんですが、うん、私自体まだ利用したことはなかったので。
そうですか。
はい、なるほど、それはいいですね。そのフラットプラスで今回ですね、
はい、
この山川さんと矢野さんが共同で何か面白いイベントを今開発企画中なんですよね。はい、今日はその告知で、これはもうあれですよね、最新情報ですよね。まだ
そうですね、まだどこにも出しどこにもっていうか出してないんで、うん、
はい、はい、今日聞いてる方超ラッキーですね。
ラッキーですね。
はい、はい、さあどんなことをされるのかまずちょっとお聞きしてもよろしいですか。
はい、
はい、
4月の10日に、
はい、
ドーンプリンセス、
はい、
先あの船が到着するんですよね。
はい、
はい、でそこで私たちがそのフラットプラスっていう場所を使ってで、
はい、
あのまあ、いろんなおもてなしをしようかと思ってるんですけど、うん、主に、まあ、私はもうカフェをしたことがあるので、
はい、
まあ、いろんなお手伝いをしようかなと思ってるんですけど、
はい、
そうですね、することっていうのはまあ、山川さんが英語がすごい、
うん、
あの堪能なんですよ。
はい、
でそのことを生かして、はい、まあ、その日1日限定のなんかソーシャルカフェ、まあ、ちょっと仮名ですけどっていう形で、はい、あのしようと思ってます。ちょっと内容は今あの山川さんから話してもらおうかなと思うので、
はい、はい、そのもう英語ペラペラの山川さんに教えていただこう。どんなことを今企画中ですか。
はい、お願いします。
はい、
まあ、今はその4月10日ですね、はい、ドーンプリンセスさん来られるんですけれども、はい、大体約2000人ぐらい、
はい、
まあ、オーストラリア出発して、
はい、
舞鶴が最初の、まあ、日本の玄関口というか、はい、来られるんですけれども、
はい、
到着朝6時、
はい、
うん、朝6時に到着されて、うん、もう7時頃からは、まあ客船の皆さんは動かれると思うんですけれども、うん、
早い時間なんですね。
そうですね、
朝ですよね。
朝です、
はい、
で朝7時にの、まあ、月曜日の舞鶴、
はい、
もうどこも行くところがないかなと、
うんうん、ですね、うん、今もちろんお店は閉まってます ね、
そうですね、
うんうん、
みんなおはようって言ったとかと思います。
そうです、本当だ、やばい、本当だ、本当だ、私本当だ。
そう、でも船の人たちはもう、はい、あのね、着いて、
はい、
まあ そろそろ行こうかなって思われる早い方はね、
そうですよね、
あの動かれる方もいらっしゃるかもしれないんで、
あ、そっか、
まあ、あの早く開けてね、
そうですね、はい、もう到着して、はい、おそらくその舞鶴の方にもいろんな旗が上がったりすると思うんです、うんうん、はい、ようこそ舞鶴、
あ、あ、なるほど、うん、お迎えをされるわけですね、
はい、ようこそ舞鶴って上がってるんで、上がってるんですけれども、うん、おそらくその時間帯動いても何もない、うん、どこも空いて、ほとんど空いてないですかね、
ですね、
うんうんうん、それではちょっとやっぱり受け入れとしては不十分ではないかなと思ったところがまず第一、うん、
はい、
であともう一つはその、まあ、彼ら旅行者の方で、うんうん、まあ、言葉ができる方もおられるかもしれないんですけれども、
はいはい、
できない方結構やっぱり不安になると思うんです、
はい、
なのでそのフラットプラスを使わせていただいて、
はい、
そこで、まあ、いろんなまあ、彼らのお困りごとというか、うん、いろんなサービスをつけていきたいなと思いまして、
はい、
で、まあ、コンシェルジュ業務というか、
はい、
そうですね、例えば国際宅急便のサービス、
あ、はい、で外貨、なるほど、
そうですね、あと外貨交換であったり、ね、インフォメーション、うん、ヘルプデスク、
はい、
このあたりまでしておくと、まあ、彼らも安心して舞鶴を動けるかなと。
いや、ちょっともてなすことばっかりに気が取られていて、はい、おもてなしをするイコール喜んでいただくっていうと、うんうん、もう具体的に例えばおいしいものをそれこそ食べていただいてとか、うんうん、なんかこう見て楽しかった、きれかったっていう、うんうん、なんかね、こう焼き付けることばっかり考えてたんですが、うんうんうん、そっか、そういう国際宅急便だとか外貨の交換っていうことっていうのって本当ですね、
はい、
そうですね、降り立ってまずするところがなかったら困っておられる場合がある。
そうですね、もしね、たくさん買っちゃって、
うん、
これ船の中にも、まあ、持ち込めないってその分かんないですけど、はい、これ用持って帰らない、
うん、
帰れへんわっていう場合とかっていうのは絶対そういうのって、まあ、言ったら日本人が海外行っても同じじゃないですか。
そうですね、
これこんなたくさん荷物も送るわみたいな、うん、まあ、どこ旅行行ってもそんな感じも多分誰も一緒やと思うんですよ、
はい、
だからやっぱそういうのはやっぱ大事かなと思って、ちょっとね、
わー、盲点だ、すごい、なるほど、さすがですね、これはもう山川さんならではの、ならではですね、この発観点というかですね、はい、おもてなしの観点はここではないかということをフラットプラスさんの中で、
はい、
やろうじゃないかということをまずされるということなんですね、
はい、
わかりました。じゃここで一曲ちょっと曲を挟みましてですね、この後もっとなぜこれをしようと思ったのかとか、また具体的に今後これ聞いていらっしゃる方々にも参考になるお話だと思いますので、そういったところちょっとお聞かせいただきたいなと思います。
はい、
はい、時刻は12時13分を回っております。引き続きお相手はアミッペがお届けしていきます。では山川さんと古今の副代表の矢野さんに引き続きいろいろなお話を聞いていきたいと思います。
はい、
さあまずこのクルーズ船が来航するという情報っていうのは今も舞鶴でも広報舞鶴などでも、うん、たくさん載っていたので、はい、舞鶴の皆さん自体はもうご存知かとは思うんですね、うん、でまさかそのお船の中に2000人もの方々が乗っていらっしゃるとかいう具体的なことっていうのは実はまだ全然ちょっと想像の外っていう感じだとは思うんです。で、今回そこで、おもてなしの一つとしてお二人がこのフラットプラスを利用してどんなことをされるんだろうということ多分すごくみんな興味があると思うんですね。さあまずですね、こういうおもてなしをやろうと思ったきっかけっていうのはどういったことがきっかけだったんですか？
ですね、
はい、
私はいつも火曜日に糸屋の子として入らせてもらってるんですよ、はい、薬膳カレーを出してるんですけど、
はい、
でそれは火曜日なんですけど、はい、ただそのフラットプラスでなんかそういえば4月10日に、
はい、
船が来るよねっていう話をしてて、
はい、
なんかどうせならなんかできたらいいなっていう話をしてたところに、うん、ちょうど山川さんも一緒に、はい、いたところで話してたら、
はい、
こんなんできるんじゃないって言ってもらって、そのきっかけが山川さんのきっかけがあるみたいで、
はい、
ちょっと話して、
はい、いいかな。山川さんは何をこう、はい、なんかしたいんだよねって聞いた時に ップと思われたそのきっかけっていうか思われていた思いっていうのはどんなものだったんですか？
そうですね、僕自身も、はい、まあ、3年前4年前ぐらいから、はい、まあ、クルーズに関しては非常に関心はあったんですけれども、うん、はい、実際に動く場所が今までなかった、うん、
はい、
うん、それがまあフラットプラスができたことによって、まあ、結構自由に動けるかなと思って、はい、でかつたくさんの方が舞鶴を訪れるんですけれども、うん、大事なことは彼らに舞鶴を好きになってもらうというか、うん、やっぱり楽しい思い出を持っていただく、そうすることによって、ね、やっぱりあの、まあ、舞鶴のお土産を買っていただいたり、うんうん、いろんなつながりができたり、うん、
はい、
うん、そうですね、そういう交流をなんとか、うん、はい、作り上げるべきだなというのが、
うん、そうですよね、
強く今思っていることですね、
うん、そうですよね、本当に異文化交流ができるいいチャンスでありますもんね、
う
ん、
そうですね、そうですね、せっかく来ていただいて、うん、なんかいい思い出っていうかその、うん、あのね、いろんな体験できてっていうのもいいんですけど、はい、一番なんか楽しそうやなって思うのは、うん、その場所に来て、うん、その、まあ、国の人たちと友達になって、はい、うん、でまあ、言ったらそれをきっかけにまた交流がつながったりとか、うん、そこからまたじゃあ私がまあオーストラリア行った時よろしくお願いしますみたいな感じの話ができたり、うん、まあ、言ったら直で、ね、他の方を訪ねて、うん、ここの国にいる日本人を訪ねに、ね、来てくれるっていう感じのまたそういう交流が後々生まれるかもしれませんし、
そうですよね、
なんか絶対楽しいと思うんですよ、うん、世界に友達ができたら
絶対そうです、ね、本当にそうなんですよね、でも海外になかなか行く機会がない、うんうん、そんな時に向こうから舞鶴に足を踏み入れてくださる、ね、このちゃん、ね、この機会に舞鶴も知っていただいて、そして舞鶴に住む自分を知ってもらえるっていうのはすごくいい機会ではありますよね、なるほど、で今回なんですがその4月の10日の月曜日という日じゃないですか、うん、平日、しかも朝の早く、うんうん、6時には船が入って、まあ、大体7時ぐらいから、
はい、
で8時には船が出航してしまう、夜の8時、
ね、はい、
でもこれクルーズ船の滞在時間としては長い方だというふうに先ほどちょっと聞いたんですが、今回その長い時間を使ってフラットプラスの中でですね、どういったおもてなし他にもご予定されていらっしゃいますか？
あ、おもてなしですか、
はい、
ね、そこはもうあの山川さんが、
はい、
そうですね、
はい、
まあ、クルーズ船クルーズのお客さんを対象にという、はい、よりも、はい、どちらかというと、うん、もうごちゃごちゃに混ぜたいなと、うん、
はい、
うん、地元の人たちにいっぱい来てほしいなというのも、はい、一つありまして、うん、
はい、
でちょっと私の知り合いというか、
はい、
まあ、一緒に仕事してた、
はい、う
ん、人間なんですけれども、はい、アメリカでずっとシェフをやってました、
はい、
まあ、デビットという、
はい、
若手のというか、
はい、
シェフがいるんですけれども、
はい、
彼が、まあ、ちょっと京丹後の方でも、うん、料理をしていろんなたくさんの人に来てもらってたんですけれども、うん、
すごい有名な方なんですよね、この方はもう、
ね、
はい、
そうですね、
はい、
うん、アメリカですごい有名であって、
はい、
今でもやっぱり誘われたりはしてるんですけれども、うん、でもやっぱり日本で、うん、ちょっと何もまだできてないというのがありまして、
はい、
で今回そのデビットに、うん、フラットプラスに来てもらって、うん、料理を提供してもらうっていうのを一つ考えてまして、
うん、なんかもうまずそのチャンスがあるっていうことがまたすごいですね、うんうん、クルーズ船の方々と交流できる機会だけじゃなくてこの有名なシェフの方と、
はい、
のお食事がいただけるなんていう機会、そしてその方とお話しできる機会があるかもしれないなんてすごい、これも嬉しいことですね、
うん、
なるほど、でこのデイビッドさんがお料理を提供してくださるんですね、
はい、
そ
う
ですね、
料理はもうデイビッドに全部任せます、
はい、すごいな、
はい、任せます、
すごいな、実は先ほどね私もちょっとお話をいただいて、
そうなんですよ、
ね、
もうね、せっかく、ね、
嬉しいな、
ルルテさんで、はい、お茶を、
はい、
お茶を売られ、
あ、そうなんです
か、されてるって聞いて、はい、ちょうど昨日私、はい、お茶ってどこから仕入れようかなとかすっごい考えてて、もうすごいタイミングよくて、は
い、
びっくりしました、
もしかしたらですね皆さん4月の10日の月曜日に、はい、アミッペがお茶を立てているかもしれないという、はい、
そうなんですよ
こんな面白いことも世の中あるんだなと思って、なんか私もすごくもう楽しくて今ちょっとルンルンなんですが こんな風に地元の方々が直接来て楽しむ機会があるぞっていうのは、すごくでもいいことですね。
そうですね。多分、うん、まあ、これがきっかけになって、はい、その、まあ、町の活性化とかじゃなくて、はい、楽しむっていうことがやっぱりできたり、うん、はい、まああとこれからも多分クルーズ船が来ると思うんですけど、うん、はい、それのなんか足がかりっていうか、うん、一つの、まあ、モデルみたいになるといいなと思って、
はい、
まずは、まあ、自分たちで楽しんでやるっていうのが一番なんですけど、うん、まあ、あと地元の人もやっぱり楽しんでもらうっていうのも一番かなと思って、
うん、そうですよね、
はい、
せっかく
そうなんですよ、
せっかく舞鶴というところに、うん、こういうクルーズ船が来航して、
うん、そうですね、
足をまず一歩でも降りてくれるっていうことをみんなで喜びたいですよね、はい、分かち合いたいし、
うんうん、
ねえ、そしてまた、地元のもうこれはもう綺麗事抜きにやっぱりお商売の繁盛にもつながると思うんですよ、はい、でも絶対、
ね、
でもやっぱりそれが町の活性化にも絶対つながりますし、うんうんうん、商店街の、ね、今回ですとフラットプラスさんという場所が、ね、はい、場所なだけにこの西舞鶴の商店街にももしかしたらたくさんの方々が歩かれる機会があるかもしれないの で、
そうですよ ね、
ね、何もみんなで、ね、おもてなし、うんうんうん、楽しかったなって思ってもらえるような店を開けて待っていたいななんて思うんですが、うん、
はい、
ですよね。まだでもこれがまだ4月10日の、オープンに向けて、
はい、
まだまだ今スケジュールとかね、
そうですね、
細かい、はい、企画をまだ今練っていらっしゃる最中で、
そうですね、はい、決まったこともたくさん、
うん、そうなんですよ、もう
調整中で、
調整中で、
そうですよね、はい、なので具体的にもっともっときっとね素敵なイベントになるね、
はい、
はもうことはもう見えているんですが、ね、決まり次第どんどんFM ラジオの方でも、はい、告知の方は絶対にさせていただくと思いますし、はい、リスナーの皆さんもぜひ楽しみに耳を傾けていただきたいなと思います、はい、この最後にですねこの、クルーズ船をお迎えするにあたって、はい、この醍醐味一番なんだろう目指したいなんかこうだといいなっていうようなことなんかそれぞれありますか。もう今もう十分言っていただいたんですけども最終的にですねなんだろう どこに向かおうかな
僕はやっぱりその地元の人がそのクルーズ船に乗られてる人たちのことをよく知る、はい、まあ、外国人のことをよく知る、
はい、
うん、で、うん、来られてる、そうですね、この舞鶴というところに足を踏み入れた、
はい、
渡航者たちがその舞鶴をよく知ってもらう、
はい、
やっぱり知るっていうところから交流が生まれると思うんで、
そうですよね、本当、うん、やっぱりそこにつきますよね。やっぱり知らないことを知るっていうことが、うんうん、全てにおいてのやっぱ基本だと思うんで、はい、私も、
うんうん、
そこからですよね。
そうですね、
なるほど、もう楽しみがいっぱいです。
楽しみいっぱいです、
ね、はい、それではもう今日はもう本当、はい、まだまだね、実はまだ内緒のお話とかもたくさんあったのにもうすでにねもう無理言って今日来ていただいて、
はい、
お話を聞かせていただきました、
はい、
コンシェルジュのコンシェルジュボヤージュの山川健太さんと、はい、コキンの副代表の矢野舞子さんに今日はお越しいただいて、はい、いろんなお話聞かせていただきました、はい、また煮詰まったらまたぜひお越しいただいて、ね、
はい、
直接いろんなお話聞かせてください。
はい、よろしくお願いします。
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。